三面から五面。六、区政のここを問う。代表質問。日本維新の会新宿区議団、古畑正則。国民健康保険について。質問。国民健康保険を持続可能な制度として運用するためには、保険料の確実な徴収が必要。区では毎年多額の不納欠損が続いている。1. 可能な限り記録を遡り、これまでの累計の不納欠損額はいくらかになるか。 2. 区財政への影響はどのように評価しているか。 3. 保険料の支払いは公的義務か。 4. 永住許可を持つ滞納者への対応は。答弁。 1. 過去10年間で約112億円。 2. 経費不足分は一般会計からの法定外繰入金により充当。不納欠損は区財政に大きな影響を与えていると認識。3、区は被保険者の属する世帯の世帯主より保険料を徴収することが義務。4、滞納者に対し督促状や催告書の送付、財産調査、差し押さえ処分といった手順で滞納整理を進める。自由民主党新宿区議会議員団、池田大輔。防災協定について。質問。区は各分野の団体と覚書や協定を結び、非常時には官民一体となって取り組む体制を作っている。1、発災時に各団体と連携して効果的に対応するために、新宿区地域防災計画の内容を確認する機会を定期的に設けることは重要。区長の所見は。2、区外の事業者では対応できない突発的な緊急事態も、地元事業者は対応可能なことがある。日頃から地元事業者と連携を深めていくために、区の発注する工事や委託事業における区内事業者の優先枠についての考えは。答弁。1、災害時協定の内容は多岐にわたるため、情報共有の機会を持つことは重要。今後も既存の枠組みも活用しながら団体との情報共有の場を設けていく。2、日頃から連携を深めていくことは大切。公契約条例の基本方針に基づき、区内事業者の請負いや受託の機会の確保に努めている。今後も条例の趣旨にのっとり、区内事業者の受注機会の確保に努めていく。マンション管理について。質問。1、新宿区マンション管理適正化推進計画をどのように周知し、マンション管理組合の運営支援をしていくのか。2、最新のマンションの実態を調査し、中長期的な視点で計画の検証をしていく考えは。3、マンション管理に第三者管理方式を採用する管理組合も見られる。管理の煩わしさから解放される一方、契約内容によっては困難な事態が予測される。今後、自治体の踏み込んだ関与が必要では。答弁。1、区ホームページや広報新宿、マンション管理セミナー等を通じて説明している。より一層の周知を目指し、計画概要の説明資料をすべての分譲マンションの管理組合に送付する準備を進めている。2、令和8年度に改めて調査の上実施していく。3、国のガイドラインを踏まえ、マンションの管理等を第三者に任せることを検討している管理組合に対し、マンションの適切な管理への支援を行っていく。新宿区議会公明党、木本博之。子育て・教育環境の整備について。質問。区学童クラブにおける学校長期休業中のお弁当配達サービスが、令和6年の夏休みから開始された。1、利用状況は。2、学童クラブ機能付き放課後子ども広場事業、広場プラスの利用者への拡充は。答弁。1、令和6年8月24日時点の配食弁当受付サイトの登録者数は1222名、平日の平均注文数は1日あたり317食。2、令和7年度から広場プラスにおける実施と、児童の荷物が多くなる始業式及び終業式実施日についても、お弁当配送日に追加することを検討する。不登校対策について。質問。1、不登校の相談支援について、お子さんの状態に合わせて支援策をまとめたパンフレットを作成しては。2、教室に行きづらくなった児童生徒が学校内で落ち着いて学習できる場を確保しては。 答弁1、不登校児童生徒の保護者に必要な情報を提供するため、保護者向けにパンフレットを作成し、学校での面談や区ホームページ等で提供する。2、東京都が推進する中学校を対象としたチャレンジクラス不登校対応校内分教室の設置や、不登校対応巡回教員の配置を検討する。障害者支援について、質問。1、障害者の居場所確保として早急に夕方の時間帯のトワイライト事業を実施すべき。2、心身障害者の巡回入浴サービスは週1回、年間52回を限度として実施、身体の清潔を保持するため利用回数を増やしては。答弁。1、18歳未満の障害児等を対象に、放課後の日中活動支援を行う障害児等タイムケア事業について、令和7年度から18歳以上の障害者も対象とし、定員を拡充するよう取り組む。2、家族等の介護だけでは入浴が困難な在宅の重度心身障害者に対して、衛生の向上、健康保持の一助として必要と認識、年間を通じて週2回利用できるよう検討する。日本共産党新宿区議会議員団佐藤圭一、能登半島地震の教訓を生かした震災対策を。質問。区議団として能登半島の被災地ボランティアに行った。1、区内外のホテル、旅館等と協定を結び、配慮を要する人の福祉避難所確保を。2、在宅避難者への支援を。3、災害時要援護者の個別支援計画策定を。4、入浴施設確保のため、公共施設内の風呂は廃止せず充実すべき。答弁。1、区内18ホテル、旅館と要配慮者の滞在避難所として協定を締結。2、物資や情報が行き届くよう対応。3、特定の個人に頼るのでなく、事業者と区、地域が協力する支援体制が効果的。4、各避難所や区備蓄倉庫にウェットシートを備蓄、公共施設内の風呂を充実する考えはない。区民生活を支える物価高対策を。質問。1、物価高騰に対する認識。2、中小事業者、個人事業主へのエネルギー価格高騰対策支援を。3、公衆浴場が廃業に追い込まれている支援のさらなる増額を。答弁。1、今後も緩やかに物価上昇すると認識。2、実施予定はないが、経営力強化支援事業補助金等包括的支援を引き続き実施。3、浴場組合と対話を重ね支援。学童クラブ等の人員水増しによる不祥事のその後について。質問。人員水増しによる税金の不当差し事件後、学童クラブ6カ所の新たな業務委託先が決まり、4月から運営。1、ライクキッズが公開プレゼンで職員9人配置と提示したが、6人で運営しているのはなぜか。2、人員不足は全体で27人、深刻という認識はあるか、人員確保は区が責任を持って対応すべき。3、賃金が安いことが根本的な問題。学童クラブ等は業種別に労働報酬加減額を決め引き上げるべき。4、総合自転車対策業務で不祥事により指名停止中の事業者のシステム使用を区が提案条件とし、業務の一部を子会社等に再委託するのは区の要項に反しないか。答弁。1、事業者の採用活動が予定通り進まず人員確保できなかったと認識。2、非常に深刻と認識。直接区が関わる考えはない。3、令和6年度下限額は他の公契約条例制定区の平均を上回る額に引き上げ、労働報酬審議会審議を踏まえ、どの職種に別に下限額を定めるか調査検討。4、別会社は要項違反でない。新宿未来の会、金久保奈々子、防災キャンプについて。質問。近年自然災害が多く発生しており、区民の中でも防災への意識が高まっている。1、子どもも大人も楽しみながら防災の知識やスキルが得られる防災キャンプについて区の考えは。2、8歳児慌てず落ち着いて行動するためには、携帯トイレやアルファ化米などを試しに使ってみることが大事。配布予定の防災用品を試すことへの啓発は。 答弁、丸1、様々な体験を通じて親子が楽しみながら防災の知識やスキルが得られるため、有意義である。今後も地域共同学校や保護者等と連携し、子どもたちの防災知識向上に努める。丸2、全世帯配布予定の在宅避難啓発セットの目的と、同封するアルファ化米の試食を広報新宿や区ホームページで呼びかけ、啓発に努める。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。身寄りのない高齢者の就活支援。質問、身寄りのない高齢者から葬儀や入院、お金の管理など不安の声が多い。就活支援サポートに取り組む先行自治体もあるが、区の取り組みは、先行自治体のような取り組みの実施の検討は、答弁、高齢者総合相談センターでの丁寧な相談業務を行うとともに、先行自治体を参考に研究。学童クラブの運営について、質問、定員超過の学童クラブの定員拡充とゆとりある学童保育の実践のため、スペース確保にどう取り組むか。また、学童保育職員は業務範囲の広さに比べ低処遇で恒常的に人手不足。人材確保に区も積極的に関わるべき。答弁、今後も活用可能なスペースの確保に努め、民間誘致も含めた対策を検討。職員確保は委託契約に基づき実施しており、積極的に区が関わる考えはない。一般質問。現役渡辺康氏、子育て世代に優しい区立公園の運用ルールについて。質問、新宿区の要項では未就学児の自転車練習、柔らかいボール遊びができるが、告知不足で禁止されていると誤解している区民も多い。区立公園の看板を書き換えて、これらが許可されていることを明示するべきでは。答弁、看板には基本的に禁止行為を表示しているが、すべての情報を表記することは難しい。二次元コードを表示して利用者を区ホームページに誘導するなど、情報提供の方法について検討する。新立憲田中幸恵、外国人材を受け入れる環境を。質問、日本の企業はどこも慢性的な人手不足で、外国人の雇用が必要不可欠な手段となりつつあります。急増していく外国人材を受け入れる環境をさらに整備すべきです。外国人に対する情報発信や相談体制等の強化に対する考えをお聞かせください。答弁、多言語による広報誌やホームページ、SNS 等での効果的な情報発信、外国人相談で相談者の実情を丁寧に聞き取り、関係機関へつなぐことで解決へ導くなど、環境を整備しています。参政党青木ひとみ、新型コロナウイルスワクチン定期接種について。質問、大きな健康被害が出ているワクチンの定期接種を進めることには強い懸念がある。新しいタイプのレプリコンワクチンについては大規模治験を実施したベトナム、開発企業のあるアメリカでも未承認である。他国の承認事例や実績のないワクチンを導入する必要があるのか。日本以外での承認事例は、答弁、令和6年9月13日時点での承認事例は日本のみであると認識している。令和沢井恵、安全でなかった放射能汚染土の持ち込みについて、中1。質問、8月の豪雨の浸水で放射能汚染土の実証事業が安全ではないと証明された。環境省にその旨を伝え、実証事業は受け入れられないと伝えるべき。また、安全性について、区民の同意なしには、実証事業は行わないとし、念書を交わすべき。答弁、現時点で国に対し、実証事業を受け入れない旨を伝えることや、念書を交わすことは考えていないが、今後も引き続き国の動向を注視していく。中1、沢井議員の一般質問の際に動議が出され、議会運営委員会で協議しました。八面、委員会の動き参照。中1、終わり。維新、小山田静香。発達障害者の雇用について。質問、区は新宿区勤労者仕事支援センターで、障害者就労支援事業に真摯に取り組んでいる。丸1、発達障害を含む精神障害のある方が増えている現状を鑑み、さらに推進していく必要があるのでは。丸2、企業へのアプローチはどのように行われているか。 答弁、丸一、障害特性に応じた就労支援をさらに推進する必要がある。丸二、ハローワークと連携し、円滑な就労を進めるアドバイスや、面接に職員が同行し、障害特性の説明等の相談に応じている。自民党、高坂正氏、ドローン規制の必要性について、質問、重要施設敷地付近において、中に、災害発生時に区の協定先等が安全保障上の懸念により、政府調達から排除されているドローンを飛行させる可能性がある。区も何らかのルールを設けるべき。また、防衛省の求めにより、区がドローン活用を断念する事態を避けられるよう備えるべき。答弁、災害時におけるドローン飛行のルールなどについて、防衛省と協議を行う。また、関係機関等と協議結果を情報共有し、さまざまな課題に関して検討する。中に重要施設敷地付近、新宿区においては防衛省市ヶ谷地区及びその周辺、中に終わり。公明、時光淳子、水害対策について、質問、令和6年8月の台風10号の大雨の影響により、大正橋、自災橋付近で排水しきれない雨水がマンホールから噴き出したため、区及び都の下水道局に対応を依頼した。丸一、今後被害が起こらないよう都の下水局へ整備の要請が必要では、丸二、浸水を予防軽減するためには土のうの設置が効果的である。持ちやすい軽めのものも整備しては。答弁、丸一、抜本的な浸水対策を要請、今後も連携して取り組む。丸二、小さな土のうも配備を進める。共産、杉山直子、ジェンダー平等社会の実現を。質問、丸一、異性カップルも対象とした区独自のパートナーシップ条例を速やかに創設すべき。選択的夫婦別姓実現を国に求めるべき。丸二、同性カップルの住民票に見届けの夫妻の記載を認めるべき。立法措置を行う要望を国に出すべき。丸三、性の商品化の定義の限定と削除する変更をなぜ行ったか、記述を戻すべき。答弁、丸一、条例の創設や要望する考えはない。丸二、続き柄の記載や要望する考えはない。丸三、定義を明確に整理した、戻す考えはない。新宿会、鈴木ひろみ、異常気象等に伴う地域行事やイベントなどの対応について、質問、昨今の異常気象により、夏の屋外イベントの開催が困難となるケースが増加している。地域イベント開催の可否に対し、区が主体となって一定のガイドラインを作る必要もあると考えるが、区のご所見は。答弁、大雨や暴風、積雪等の好天予想がある場合や、熱中症アラートや感染症の流行など、主催者が速やかにイベント開催の可否の判断ができるよう、適切な情報発信に努めていく。民務区、山口香織、子育て家事支援サービス。質問、区の産前産後支援事業などの利用案内は複雑であるとの声がある。丸一、家事利用のみできることなど分かりやすい説明や広報が必要では。丸二、シルバー人材センターの家事援助サービスがあるが、サービスの利用促進について区の見解は。答弁、丸一、区ホームページや利用ガイドの記載内容を工夫し分かりやすく周知する。丸2、利用の選択肢の一つとして、産前産後支援事業の利用可能時間数の残りが少なくなった方に紹介していく。自民党、石川光一、分園強化について。質問、丸1、区内の分園強化の必要性について、区の所見は、丸2、公衆喫煙所の維持管理費を整備費助成の対象とし、望まない受動喫煙のない社会の実現を力強く進めてほしいが、区の所見は、答弁、丸一、区内の公共施設における分園の強化を図ることが重要。区立公園は原則禁煙だが、敷地面積の広い公園などに設置している喫煙所は、施設の改善を検討。丸二、維持管理費の助成は必要と認識。他自治体の事例を参考に、助成の内容や補助率について検討。公明、三沢秀子、新たな街づくりについて。質問、 1. 新宿区立富久桜公園と隣接する都有地を購入し、さらに魅力ある公園にしては。 2. 与庁町児童遊園と富久町児童遊園は地域に不可欠な公園であるが、今後環状4号線整備に伴い一部削られる。今後の公園確保は。答弁。1. 東側に隣接した都有地の取得を考えている。引き続き都と取得に向け協議し、魅力ある公園づくりに取り組む。 2. 道路予定地以外は公園として利用できるよう都と協議する。さらに新たな用地取得の検討も進める。協賛、澤田歩美。ネズミ対策について。質問。ネズミによる被害が住宅地にも拡大、対策を実施すべき。 1. 繁華街は高田馬場でも実施を。 2. ワンストップ相談窓口の設置、専門業者派遣事業、蓋付きゴミ箱に女性を。 3. 都営住宅の対策として有効な情報の提供と、都の責任で密閉できるゴミ箱、ゴミ置き場設置を働きかけよ。答弁。1. 考えていない。2. 窓口設置、業者派遣、女性の考えはないが、引き続き適切に対応していく。3. 東京都住宅供給公社と引き続き協議していく。新宿会、田内久志。新宿区の地理情報システムについて。質問。区で現在運用しているオンライン地理情報システム、新宿区みんなの GIS の公開情報は非常に少ないと感じている。今後の取り組みについての区の考えは。答弁。区の行政情報をインターネットにより区民へ分かりやすく公開、提供することはとても重要と考えている。今後はさらなる公開に向けて区民の求める行政情報をしっかり精査するなど検討を進めていく。自民党、大門幸恵。子ども向けイベントについて。質問。1. インスタグラムは10代から30代の若者世代の利用が多い。インスタグラムを区政情報の発信手段にする考えは。 2. 情報発信の方法を世代別などで見直すとともに、地域の掲示板情報をインターネットにも掲載するなどしては。答弁。 1. インスタグラムは区政情報の発信手段として効果的なものと考えている。令和7年度の導入に向けて準備を進める。2. 掲示板と SNS 等を併用しながら、より効果的な手法を検討する。公明、豊島篤氏。民間を活用した地域課題の解決。質問。 1. 銭湯の廃業は全国的な課題。民間活用事例に経営代行業がある。区も情報収集や研究、具体的なマッチング作業に関わるべき。 2. 民間提案制度では、提案を待つだけでなく、事業者の顧客特性や業務機能を分析し、区から提案を仕掛けるべき。答弁。 1. 他自治体への施策アンケートを実施し、事例を収集。経営代行業は調査研究を進める。 2. 包括連携協定の締結先や TUS 中産等を活用し、区側から民間事業者への働きかけを強化する。中産 TUS 東京アップグレードスクエア、行政課題の解決を目指すスタートアップ事業者と自治体をつなぐプラットフォーム。中産終わり。新宿会、野津健。多文化共生施策について。質問。区は多文化共生のためのさまざまな施策を展開している。多文化への理解を区民へ促進することも大切だが、今後は外国人住民に向けて日本の文化、価値観、社会の在り方をきちんと伝えていくという視点による施策がより強く求められる。この点に関する区の見解は。答弁。日本の文化や生活ルールを外国人に周知することで、日本人と外国人が共に地域で生活する多文化共生のまちづくりを推進していく。新宿会、榎木秀隆。高齢者の栄養摂取について。質問。高齢者の食生活は健康維持と生活の質の向上に重要。他自治体では中学校給食を活用して温かい昼食を提供する事業や、学校教室を活用して会食形式で学校給食を提供し、交流を図る事業などを実施している。区もこの取り組みを参考にしては。答弁。 食事サービスを提供する団体に事業助成している。活動が継続できるように引き続き支援。今後も高齢者への食事提供やフレイル予防、地域交流の促進に取り組んでいく。7、令和6年第4回定例会のお知らせ。11月28日から12月9日までの予定です。主な日程は次の通りです。本会議、11月28日木曜午前10時から代表質問等、11月29日金曜午前10時から代表質問一般質問議案の提案説明等、12月9日月曜午後2時から議案の採決、意見書決議の採決等、常任委員会、12月2日月曜、12月3日火曜午前10時から、特別委員会、12月4日水曜午前10時から、防災等安全対策、自治議会、行財政改革等、12月5日木曜午前10時から、文化観光産業等、本庁舎対策等、